西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。朝夕は随分と過ごしやすくなってきましたけれども、日中は今日なんかもまだまだとっても暑くて、読書の秋にはほど遠いななんて感じの、今日この頃ではございますが、9月の西宮徹底解剖は文学作品でたどる兜山の歴史と風景と題して、ゲストティーチャーに西宮芦屋研究所の蓮沼純一先生をお迎えしてお届けしています。蓮沼先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、そして今日は第4週でございますから、生放送でございます。蓮沼先生のね、いろんな質問ですとか、それからまだ間に合います、3000円のクオカードの当たるクイズにもぜひぜひお答えをお寄せいただければと思います。ファックスは 0798-37-5514 0798-37-5514、 そしてメールは 787@sakura-fm.co.jp、 こちらまで送っていただきたいと思います。ということで、もうすでにね、いっぱいいただいてるんですけれども、こちらは、いつもありがとうございます。ラジオネームてっちゃんさんですけれども、これから希望する西宮徹底解剖、西宮芦屋でのお城古戦場を教えてくださいということでいただいたんですが、実は西宮のお城については2019年の12月、歴史の中の西宮と城郭というタイトルで取り上げました。なのでぜひアーカイブを聞いていただきたいなと思いますけれどもね、いろいろいつもね、こうリクエストをお寄せいただいてありがとうございます。さあ、そしてこちらは喫水の宮子さん、ラジオネームいただきました。兜山をモデルにした山が有名な文学作品に出てくることを初めて知りました。蓮沼さんの分かりやすい解説のおかげで、今回紹介された作品を読みたくなったし、しばらく登っていなかった兜山にも実際に足を運びたくなりました。ビスマルク山と呼ばれる由来を聞いたときは、くすっと笑える由来だなと思い、とってもためになったので、今度クラスの友達などにも話してみようと思います。ということで、この方実は16歳。高校生
ですね。
ですか。うわ、ねえ、
こんな若い方が本当に興味持っていただいても、ね、ありがとうございます。
本当にありがたいことですよね。さあ、そしてこちらはラジオネームネコンキスタさんでございます。毎週とても楽しみに聞いています。ありがとうございます。いや、こちらからありがとうございますって申し上げないといけない感じですけれどもね。特に9月は西宮にとってシンボリックな存在である兜山と、いつも見ているその兜山がある景色が文学作品の中でどのように表現されているのか興味深く聞いていました。私自身は県外の出身ですが、兜山がある景色は大好きな遠藤周作さんの作品の中で知らずのうちに触れていました。山の景色は周辺住民やそこを訪れた人と思い出や体験を共有できる楽しみがありますね。今日はどんなお話が紹介されるのかワクワクしていますといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。本当、県外から来られた方もこんなに兜山に興味を持っていただいて、これもね、ありがたいことだと思ってます、
ね、え、でも本当に蓮沼先生にいろいろお話を伺っても、そんなにもたくさんの作品に、そんなにもたくさんの作家に取り上げられてまた愛されてるのかって、兜山ってやっぱりちょっと特別な山ですね。
そうですよね。
ねえ、
よ 日本探してもこんなに取り上げられてっていうのは少ないと思いますね。
びっくりしましたね、富士山とかっていうのはね、はい、あれはもう別格っていう感じはしますけど、はい、この辺じゃやっぱ兜山っていうのがダントツかなみたいな感じもしたんですけれども、はい、さあそこで第4回目の今日はですね、近現代文学作品で兜山はどのように描かれたかということをお話しいただくわけなんですが、はい、
まあ、これまでいろんな作家についてご紹介してきましたけども、はい、まだまだございます、
はい、
それで今日はまず最初やっぱり文豪の谷崎潤一郎ですね。彼のささめ雪、ささめ雪には本当に西宮の宿川とかいろんな場所が登場します、
はい、
その中でよく西宮の方がご存知なのはJR のあのマンボウトンネルですよね、はい、マンボウなんですが、その、マンボウのトンネルの北側にの時和町の一本松、あそこにここの奥畑商店の、宝刀息子のケイボンが住んでたんですが、
うん、
彼とちょっと付き合ってた幸子の娘の妙子、彼女がですね、サバに当たって赤痢になってしまって、
はい、
そこその時和町の一本松の軽盆の家に伏せてしまうっていう状態になってしまうんですね、
はい、
そこへ芦屋に住んでる幸子がタクシーに乗って国道2号線をずっと走ってくるという中で兜山が登場いたします、
はい、
幸子はそんなことを考えながら遠くの空に兜山が霞んでいる宿川の堤防の上を走らせていったって出てくるんですね、
うん、
私ここで一番興味を持ったのは、実はささめ雪は、英語版がありまして、
はい、
日本学者のサイデンステッカーが翻訳を担当してるんです、それでどんな風に兜山って翻訳してるんだろうって、読んでみたんですね、
はい、
そうするとIn the distance, Hermit Mountain rose through a spring mist. こう書いてあって、カブテ山をヘルメットマウンテンってこう訳してるんですよ。これ彼が、特に、まあ、訳したんでしょうけども、うん、彼独特の翻訳かと思うとですね、もう少し調べてみますと、はい、神戸女学院提訴式、岡田山に移ってきた時の提訴式ですね、その絵はがきがございまして、
は
い、それの説明書きを見ると昭和6年発行なんですが、ヘルメットマウンティンフロムディオブザベイトリープラットフォームって書いてあるんですね。
ほう、
そうすると神戸女学院に来た宣教師の方々は、兜山を見て、うん、ヘルメットマウンティンこう呼んでたんだなということが分かって、はい、さらに調べるとですね、その頃やっぱり阪神間の観光地の観光マップが英語版ができてるんですが、
はい、
それを見るとですね、そこにもヘルメットマウンテンと兜山のこと書いてあるんですよ。
はー、その前はビスマルクマウンテンじゃなかったんですか？そうですよね、
明治時代はそうだった、ビスマルクヒルだったんですけどね。
ビスマルクヒル、そうか。
それがね、昭和の頃にはこう調べてみるとね、いつ変わったか分かりませんが、はい、ヘルメットマウンテンっていう呼び方が普通になってたみたいですね、外国人たちの間で。
そうなんですか、ね、
結構面白い話でした、ね、はい、それから次の作品ではですね、
はい、
河野妙子さん、この方も西宮に高露園に住まれたことがあるんですが、
はい、
河野妙子さんは、やっぱり彼女も文豪であって、カニっていう作品で芥川賞を受賞されてる、
はい、
で女性で初めて芥川賞の選考員にもなられた方なんです
が、
ただ作品はですね、
うん、
結構谷崎不安であって、
うん、
まあ、マゾヒズム的な主題が含まれてたりしてですね、あ、
はい、
なかなか不安っていうか読んでる方は少ないかとは思いますが、
はい、
そういう作品の中でもですね、彼女が道塩っていう少女時代のことを書いた自伝的な小説というか、随筆というかそういうものがございまして、
はい、
そこで高露園の小学時代のお話が書いてあるんです、
はい、
もともとその椎茸問屋の船場の娘で育ったんですが、やはりもっと 煙もくもくの大阪を離れて、店と住居を別にしようということで、空気のいい香炉園に、別宅を家を構えて、移ってくると。これが河野妙子さんが小学校の時ですね、
はい、
で当時はあそこには立石小学校、今は県立西宮校風園一日もあったところなんですが、あそこに立石小学校っていう当時としては非常に立派な小学校があった。
ああそうだったんですか。
ただ船場とこの高炉園のあたりの慣習は違って、例えば、参観日に行くと、
はい、
船場の時はお父さんが参観日に来てたのに、高炉園に来るとお母さんがやってくると。しかも、
はい、
お母さんは非常に特徴があって、
はい、
あの大きな帽子にふわふわの羽がついた帽子をかぶってたり、
はい、
ハミングでみんなと一緒に声を出してあの歌ったりというところがあって、全然船場と違うな、
ちょっとエレガントで、
エレガントな
華やかな女性像が、
だったみたいですね。
あ、そうなんですか。
それであの海水浴も行ったし、それから、うん、紅葉園遊園地にも行ってるんですが、その中で紅葉園から見える兜山をこんな風に書いてるんですね、
うん、
川の上流にまたがっているように見える。山の頂は入り日に生えていたが、辺りはもう涼しかった。川の水音まで昼間と違って細かく聞こえるって書いてあって、川の上流にまたがっているっていうのは分かりますよね。
そうですね、そういえばそうかもしれないですね。
あの、
うん、川の上にどっしりと山があるみたいに、はい、
あのよく村上春樹さん の, あの作品で芦原橋が出てくるんで、
はい、
そこから芦原橋のと兜山を撮った写真っていうのがよくあのネットでも見れるんですけども、
はい、
あれを見ると本当に宿川にまたがってる兜山ですね、
うん、すごい描写の仕方ですね、
はい、
でもよくわかる風景ですね、はい、は
それから次にですね、はい、紹介したいのはもうぜひ紹介したいと思ったんですが、
はい、
稲垣太郎、彼は本当に、まあ、新感覚派、あるいはモダニズム文学の旗手って言われて、神戸のトワロードなんかを舞台にして星を売る店とかですね、非常にメルヘンチックな小説を書くんですが、本人は結構いかつい男性なんですけども
そうなんですか、
はい
はい、
その水晶物語でですね、
うん、
彼がこれは関西学院、神戸に神筒にあった時の関西学院に通ってて、
はい、
そこへ友人が水晶の小さなかけらを持ってきた、
うん、
でその生成した太鼓を考えるとですね、鉱物への愛着が非常に湧いて鉱物標本採集に熱心になったって言ってるんですが、うん、そこで兜山に水晶を探しに来たんですね、
うん、
その時の様子を非常に、これも私はちょっとメルヘンチックだと思うんですが書いてるんで、うん、
はい、
ぜひ増井さんに読んでいただきたいと思います、はい、
じゃあ読ませていただきます。麓は松に囲まれ、上部はズンベラ坊主の丸い兜型の山がありました。その山肌にゴロゴロ転がっている開国色の石片が安山岩であることを私は知っていました。その不規則なかけらを手に取って鼻先にあてがって嗅いでみると、おそらくマンモス族がのそのそしていた頃に盛んに噴煙を上げていたであろうこの山陽が彷彿とするのでした。鹿山、むくむくと地中からせり上がったまま活動を停止してしまった兜山、そこには富士山や浅間山や駒ヶ岳とはまた違った悠久とした地球の夢が滞っていました。はあ、なかなか素晴らしい、
ね、想像が素晴らしいですよね、太古の想像が、
はい、
で多分 マンモスは歩いてなかったと思うんですけども
このエリアでは、は
あ、だけども彼が書くと本当にそういう時代があったかなっていうふうに想像ができますよね、はい、この時代が、
ねえ、うん、盛んに噴煙を上げていたんですかね、この辺りはよく分かりませんが、
はい、
いやでもそんなやっぱり兜山っていうのは印象的に捉えられてますよね。そうですね、はあ、 他の作家にもいろいろと兜山の描写あるんですよね。
そうです、
はい、
あの遠藤周作さん、黄色い人のお話はすでにしておりますが、砂の城っていう小説の中でも、お母さんの手紙をもとに、その西宮北口から高等園に向かって阪急電車に乗って、その車窓に兜山が見えてくるっていうシーンがありますし、
はい、
黄色い人にも何遍も出てくると。黄色い人はですね、特に遠藤周作がちょうど仁川の家に帰ってきた時に、川西航空機宝塚工場の爆撃があったんですね。それで兜山の中腹を縫って灰色の空を急スピードで飛んでくるのが見えました。こんな風に黄色い人では書いてます、
うん、
というとですね、その戦時中、兜山の上を戦闘機が、その川西航空機を爆撃するためにしょっちゅう飛んでたみたい、
は
い、
その川西航空機ってのは今 のちょうど仁川の競馬場のところ、
そうなんです、はい、
あったわけですよね。
そこが、はい、宝塚工場って言って、
ということはもう本当に兜山をかすめてそこに飛んでたっていうことがあったんですね、はい。
それをあの野坂昭如もですね、いろんな詩小説に書いてまして、万智谷の堤防から海を眺めると水没した船のマストが3本並び、山を見ると雲の切れ間から銀粉をまいたような P51 が仁川と母式あたりに急降下を繰り返しっていうふうに書いてます。で、人出なしっていう小説でも2度兜山上空から飛来したグラマンガっていうふうに出てくるんですね、
はい、うん、
そう考えますとね、そのちょうど戦時中に西宮に住んでた作家っていうのは、
はい、
遠藤周作さん、それから野坂昭如、それから小松左京さんはこの時は今津に住んでおられました、
はい、
それからイタリア文学作家で菅敦子さん、小林精神に、の卒業をされた方なんですが、彼女も、戦時中に宿川に戻っておりまして、カトリック宿川教会で あの地下のところで海軍の薬品を仕分けする作業に携わってたということで、この4人の方はですね、きっとその兜山上空を戦闘機が飛んでるのを見たんだろうなと想像します。
ね、
そういう時代がありましたよね。
時代ですね、
とてもあの私もそうですが、はい、戦後までなんで、うん、若い人なんかあの兜山の上を戦闘機が飛んでたなんて想像できないと思いますね。
確かにね。でもそういう歴史があったわけですよね、はい、さあ、じゃあそのもうちょっと、今に近い方、近代、はい、現代になるとまたいろいろと取り上げられてますよね、は
い、まずあの神戸武蔵さん、漢学出身の、
はい、
彼はあの上ヶ原幕匠大学っていうのを書いてて、
はい、
本当にそのキャンパス、時計台の前のキャンパスのところに新入生がこう寝っ転がってるのを見て、
はい、
ここを上ヶ原牧場という
あららら
って書いてるんです、
は
い、
へえ。
それで、やっぱりあのボーリスの設計が素晴らしいですよね。あの時計台とその後ろに兜山が見えるっていうのが、
は
い、で神戸さんはこんな風に書いてるんですね、はい、500メートルほど一直線の道が伸びて、その突き当たりが大学の正門である。道路の両側に満開の桜並木が続き、正面はるかに時計台が見え、その背後にはこんもりと兜山が盛り上がっていると。この設計は本当に素晴らしいと思いますね。
ねえ、あの、はい、多分あの兜山ありきのなんか借景みたいな感じでこれ設計なさったのかななんて思えるぐらいの、
そう、 そうなんですよ。
ぴったりはまってますよね、はい、はあ。でその前は牧場だった、
はい、
面白い感覚ですよね、なるほど。はい、さあそれがまあ神戸武蔵さんの作品の中に今出てくる兜山ですけれども、はいは
い、でもこれが私一番あの兜山が出てくる小説では一番新しい小説だと思ってるんですが、
はい、
安田かなさんっていう方が、彼女はあの児童文学作家で1961年の兵庫県西宮生まれ、
はい、
神話中学校、 神話女子高等学校大阪教育大学教育学部卒業という方でですね、レイさんといた夏っていう、はい、あの小説を書いてるんです。これが本当にあの兜山がよく書かれてまして、
はい、
これは主人公はですね、東京にもともと住んでて、家族で、彼女が中学1年生の夏休みの時に住み慣れた東京を離れて西宮のマンションに引っ越してくる、うん、それがリオさんっていうんですけども、
はい、
彼女とそこへ移ってきた時にヤンキー少女の幽霊のレイさん、幽霊のキャスパーみたいなもんですよね、
はい、
うん、彼女と出会って、いろんなお話をする物語なんですけども、そこへ兜山が出てきてですね、
はい、
これ終わったら次はスケッチをするの、今あの山描いているし、窓の外に見える緑の山を指さす、お椀を伏せたようなポコッとした形の小さな山、関西に越してきて唯一気に入っている光景だ、愛用の色鉛筆で山の絵を描いているとなぜだか心が落ち着いてくる、ってこんな風に言ってるんですね。
本当にお気に入りなんですね、兜山が、
でお母さんから、お母さんはもともとその仁川の出身という設定で、
はい、
あの山兜山っていうのよ、懐かしい、子供の頃によく登った、そんな風にお話が進みます、
はい、
だからその多分この少女にとっては私が知ってるようなハゲ山の兜山じゃなくて、はい、今の状態の
緑
で覆われた兜山だと思うんですが、
はい、
それでもやっぱりあの印象深い優しさを感じる兜山だったっていう感じがします。でこれは実はあの震災がテーマになってまして、
はい、
レイさんっていうのはその仁川の震災で亡くなってしまった女の子だったんですけども、
あの地滑りですよね、
地滑りなんですね、
はい、
それで、まあ、成仏できないというかそういうことでだったんですけども、でこの小説の最後には安らかにということになってたと思ってます。本当にその、まあ、作者 の、 あの安田香奈さんが当然兜山が好きだ、仁川出身だと思うんですけども、兜山が好きだったっていうこともあるんですが、本当にいい小説を書いてくれたなと思っております、
でもやっぱりそのいろんなシーン、いろんな思いのところにその心象風景みたいにこの兜山がやっぱり登場してくるっていうのは、やっぱり阪神間に暮らした人にとってはやっぱり思い入れもあるし、ねすごくこうやっぱりすごい山なんですよね、いろんな意味で、ね、本当にあの文学作品でたどる兜山の歴史と風景、本当にあのいろんな風景そして歴史をね重ね合わせて、いろいろとね、勉強しながら、あそういう作品もあったなんて思っていただけたんじゃないかと思うんですが、さあそれではここで今月のクイズでございます。3大出題させていただきました。まず1回目が明治時代、神戸に住む外国人から兜山は何と呼ばれていたでしょうかという問題でした。はい、蓮沼先生お答えを、
はい、ビスマルクヒルまたはビスマルク山です、
はい、そして2回目の問題はこんな問題、兜山をモデルにした鶴屋山で SOS 団に宝探しをさせた西宮市出身のライトノベル作家は誰でしょう。
谷川流るさんですね、
はい、そして3問目は村上春樹著海辺のカフカに兜山をモデルとした山が登場します。小説では山梨県に存在するその山の名前は何でしょうか、英語日本語どちらでも構いませんという問題でした。
はい、おわん山ライスボールヒルだったですね、
はい、というこの3つの答えを書いてくださった方の中から、さあ今月の当選者はこの方です。では蓮沼先生発表お願いします。
はい、ネコンキスタさんです。おめでとうございます。
おめでとうございます。 いやいや、3000円分のクオカードを送らせていただきますので、どうぞ有効にお使いいただければと思います。いやでも本当にあのね、まあ、いろんな作品の中にいろんな作家の方が取り上げてらっしゃる株テーマですけれども、やっぱりもう一番印象的なのって、まあ、いろいろな形で、まあ、この季節ですからやっぱり村上春樹さんいろんな意味でね印象深いななんて、はい、今年のノーベル賞はどうなるのかな、ね、みたいな感じも含めてなんですけれども、はい、なんかライブラリーができるそうですね。
そうですね、早稲田大学に ね、
ね、素晴らしいですよね。いやなんかああいうものをやっぱりこう西宮にも結構思い出を持って出していただけてるんじゃないかと思うので、どうなんでしょうね何か。
いやそうだと思います本当に
ねえ、
もうこれだけあの多くの作家がいますからね、
はい、
もう村上春樹さんはじめ、うん、そういうものが検証するようなものがあったらいいかなと私も思ってます。
そうですね、だから例えばこう図書館の本当に一角でもいいですから、なんかそういった形のコーナーみたいなのを設けていただいたら、ね、はい、よりなんかその、ね、郷土愛にも目覚めてくださる方もたくさんいらっしゃるでしょうし、懐かしくね振り返ってくださる方もいらっしゃるんじゃないかと思いますけどね。うん、今の蓮沼さんは西宮文学案内もいろいろと関わってらっしゃいまして、はい、あれもあの今はちょっとちょうどコロナのせいでというか、もうなかなかちょっとこう対面でこあの講演会という形で行うのが難しいということなんですね。
もう全部今それでリモート講座になってまして、うん、
はい、
一度あの私も、震災についての講演をさせていただいたんですが、
うん、はい、
その後はですね西北ショパンっていうのが映画がありましてね、
はい、
あの監督さんに、はい、今ちょうどあの放映していただいてますが、
うん、
この後ですね、一人は、玉岡香織さんですね、
はい、
玉岡香織さんに西宮の話をぜひしてもらう。
神戸女学院でね、学ばれたんで、
はい、今年の暮れか来年にはそのあのフィルムが YouTube で リリースされると思います。
そうなんですか、まあ、本当にこんなコロナの時代だからこそなんか逆にできることとか、そういう配信でしたりとかリモートでとかっていうようなことをこう模索したっていうのも、まあ、ある意味それはまあちょっと良かったかなっていう点かもしれませんね。
いろんなことができるようになりましたね。
うん、ということで、でももう本当にちょっと秋が深まってきたらぜひゆっくりあの今回ご紹介したような作品をですね読んでいただいて、あこんな風に兜山がなんて思いに浸っていただきたいですね。
そうですね、
はいはい、ということで本当に今月、いろいろとありがとうございました。文学作品でたどる兜山の歴史と風景、ゲストティーチャーは西宮芦屋研究所の蓮沼純一先生でした。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またあの機会がありましたらね、
はい、
本当にあのいろいろとその西宮という町と文学っていうのをいろいろとこうね、つなぐそういう役目を蓮沼さんはいろいろとなさってくださっているので、またいろんなお話も聞かせていただきたいと思いますので、
はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。
さて来月10月の西宮徹底解剖は西宮の木を知る森を知ると題してゲストティーチャーに樹木医の藤原隆之さんを迎えしてお届けする予定でございます。西宮にもこんなにすごい森がある、こんなに素敵な、ね、安らげる場所があるということも含めていろいろとお話を伺えるんじゃないかと思っております。どうぞ楽しみにしていただきたいと思います。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。